不思議ラジオ金座座の石山です。
石上です。
どうもです。
どうもです。
明けおめです。
明けおめ。
1月7日です。
今日ですか。
はい、はい、
デフォルアートが話したいんですけど、
うん、
いいですか。
前回に続き、はい、ちょっと足りなかったと。
そうですね、
フォールアウト成分が。
そうですね、
もうちょっとだけ話させてくれと。
そうですね。
はい、じゃあいいですよ。
ごめんなさい。
はい、
悩んでおきます。
やめるんかい。え、やめんの。
もうこんな話してないで今すぐフォールアウトして、
うん、
ボブルヘッドを全て集めたいです。
じゃあですね、今日は、
はい、
2016年の映画の、
はい、
ベスト10をやろうかなと思います。
そうですね、
はい。で、まあ、毎年そうなんですけど、
はい、
10位から、まあ、順々に私と石上さんで交互にね、
はい、
まあ、作品を上げていってちょっとずつそれについてお話しできればと思ってます。
そうですね、
はい
はい、
まあやりましょう。
はい、
はい、じゃあどっちからやる。
まあ俺からじゃない。
よし、じゃあ石上さんの10位をじゃあまず聞きましょうか。
ちなみに、
はいはい、
今年僕、
うん、
全然見れてなくて。
あ、何本見た。
あの合計で言うと、
うん、
21本。
いやいや結構さ、そんなもんですよ。
そんなもん、
うん、私はね、
うん、
36本。
36本。
うん、でそうだね、
まあ、ちなみにね、うん、劇場で見てるのは 1,2,3,4,5,6,7,12 本しか見ない。
うん、まあ月1本。
まあ、ないですね。
そんなもんですよ。はい、このくだりも毎年やってるんで。
そうですね、
いいんじゃないですかね。
ちなみに、
はいはい、
1,2 本は、
うん、
あのそもそもランキングに入れないようにしてます。なぜかというと自分がやったから。
自分がやった
そうだから。そうそうそう。はい、
はい、
はい、じゃあもういきなりいっちゃう。
いきましょう。
いっちゃいますか。
10位から話していきましょう。
はい、第10位。
はい、
ヘイルシーザー。
あ、ヘイルシーザー10位。
10位。
よっぽど見てないね今年。いや、ヘイルシーザー面白かったけど。
いやいや、まあ、
まあ共演、共演で、
うん、共演兄弟、
共演兄弟の最新作、
はいはい、
でジョージ・クルーニーが主人公で、
はい、もうジョージ・クルーニー、共演兄弟、うん、コメディー、
うん、
もう入っちゃうね。
まあそうだね、
うん、
でまああの60年代ぐらい、違う50年代ぐらいかのアメリカのハリウッドの、まあ、黄金期を描いた作品で、
ちょっと分かりづらいよね。でもね、
あの共産主義が台頭してきて、
うん、
その冷戦があってロシアとのその辺の、
うん、
で映画に関わる人たちってやっぱ左翼的な人が多くて、
うん、
で赤狩りの憂き目にあって、
うん、
っていうその歴史を知らないとちょっとよく分かんない。
そうだよね、俺もよく分かんなかったけど、
うん、
まあでもなんか
今年さ、ほら、
うん、
ダルトン・トランボ、ダルトン・トランボのトランボって映画があって、あ、今年ってか去年ね、
うん、
2016年に
牧山さんが言ってたやつだ。
そうだね、その赤狩りのさ、まあ、最も中心的な、うん、あの被害を受けたというか、うん、まあ、映画撮れなくなっちゃって地面を使って、
うん、
まあ、脚本書いたりとかしてた、だからほらティファニーで朝食をじゃなくてローマの休日の脚本書いた人、
うんうん、
でまあジョニーは戦場へ行ったとか、それ立派な作品いっぱい残してますけど、のあれを見るとまあもうちょっと分かるんじゃないかなという気がするけど、ね、
見た。
見てないっす。
ちょっとまあ正直よく分かんないけどね、
うん、あ、ヘルシーザーは見たよ。
あ、もちろんもちろん、うん、だからでもなんかやっぱいつも公演節が楽しくて。
楽しいよね、
うん、
まあ、出てる人もみんな好きな人ばっかりだし。そうそうそう
そう、見ちゃったかなって感じです、
うんうん、
はい、まあ、特にそのぐらいです、
うん、はい、なんかさ、あのスカーレット・ヨハンソンとかがさ、
うん、
あのシンクロのダンスみたいなのしてるじゃん、
うんう
んうん、あのジーク・フリート・フォーリーズ的なさ、
うん、
あのビックリ・ボースキで、
うん、
あの夢の中でさ、ボーリングのダンス、
いい、ね、
ダンスするじゃん、うん、あの雰囲気って、
はいはいはい、
50年代のアメリカのああいう絢爛豪華な、
うん、
あの総天然色映画みたいなさ、
うんうん、で
2017年だから今年だよね、一番多分期待されてるララランドってほら、
あ、はいはいはい、
ライアン・ゴズリングとエマ・ワトソンの映画があるじゃん、
エマ・ストーン、エマ・ストーン、ね、うん、
の映画は多分そういう時期の映画、アメリカの映画のことを描いてる映画なんだろうなと思って、
まあ、
非常に楽しみ、
うん、
あのなんか高速道路で渋滞してるところで急にダンスしたりとかするのがなんかあのすごい、あの 5 Easy Pieces っていうさ、ジャック・ニコルソンの映画あるじゃん、うんうんうん、あれのもう高速道路で渋滞してイライラしてるところで、多分妄想のシーンなんだけど、そのニコルソンの手前の車の後ろにピアノが積んであって、うん、それをもう引き出すっていうシーンがあって、そうするとみんな周りで踊るっていうシーンなんだけど、
う
ん、あれは非常にいい。
うーん、なんかそこからちょっとあれ、
いや、わかんないけどね、
うん、はい、はい、じゃあ石山さんの10位は。
私の10位はね、うん、クリムゾンピーク、
あれだ、デルトロ、
ギゼルモ・デルトロ監督の、はい、まあ、ゴシックホラー。
見てませんね、僕はね、
はい、でこれは
何が良かったですか、
まあ、完全にこう美術、うん、私今年、まあ、特に思ったんですけど、その映画を見るということを、うんうん、とちょっと見方っていうのをさ、うん、こう多角的に考える必要があって、うん、そのちょっとリンゴに例えたいと思うんですよ。ちょっと聞いてみる。
いや、ダメです。
いや、聞いてくれる。でこれ今回このベストにも話す
で、はい、それ全部に置ける。
いや、そんなことないんだけど、うん、あの分かりやすくなる気がしてて。
あ、そうですか。
そう、
はい、
でじゃあ聞きます。インゴのね、皮の部分っていうのが、うん、あの表面上のさ、はい、その美術とか、はい、音楽とか、うん、そのテーマと全く無関係ではないけれども、まあ、ビジュアル面っていうかさ、
うん、
その表層的な部分で、うん、でリンゴのその身の部分っていうのが、そのストーリーとか、うん、プロットとか、まあ、脚本とかセリフとか、
うん、
で人キャラクターの、まあ、その性格とかっていうのが多分身の部分 で、
うん、
でさらにその中心に、うん、まあ、コアになる部分があるわけじゃん、映画って、
うん、
その映画をどうしてこういう風な映画にしようと思ったのかっていうテーマがあるわけでしょ。でそれをその3つ の、 そのレイヤーを混同して考えると、その映画 の、 その順位をつける上で、なんて言うんだろうな、どっちが優れてるってことを考えるときに、そのやっぱりそのコアの部分がないといけないわけですよ、うん、映画のその部分を見ずに、そのね、とかく人間というのはその表面にもやっぱ見がちなわけじゃないですか、うんうん、でその皮の部分ばっかり見て良くないっていうんじゃなくて、うん、中もちゃんと見てから映画のことを考えた方がいいかなと思ってるんですよ、うん、常々。
なるほど。
でもそれをうまくね、人に伝えられなくて、
うん、そのあ、それ考えてたんだよ、ずっと。じゃ
ずっと、まあね。で、クリムゾンピークの話に戻るんですけど
そうなの、はい、
クリムゾンピークは、
はい、
リンゴのその身の部分は、
はい、
非常にまあボソボソしてるんですよ、ね、
はいはい、
これはもう散々言われてることなんですけど、うんうん、ただそれを補ってあまりあるほど皮の部分が素晴らしいんですよ。
なるほど、なるほど、
うん、
まあ、そんな感じはひしひしとも伝わってきましたけどね。
まあ世の中にはそういう映画も
ある、まあまあ、そう、もちろんそうですよね。それだけが楽しければ満足しちゃったりもするし、
ね、するしね、
うん、
で、じゃあ核がないかっていうとある気がするんだ、
うんうんうん、
けどあまりにも身がボソボソしててえっていうところがかなりあるので、でこれ1月の映画だったんで、
うん、
私 も、 もうかなり記憶が
だいぶ前なんだ
なくなってますけど、そのビジュアルの強烈なインパクト、
うん、
特にそのもう主人公格と言っても差し支えないぐらい、その舞台となるお屋敷のビジュアルが素晴らしくて、
うんうんうん、
あのお屋敷のど真ん中にさ、あの穴が開いてて、その雪とか枯葉とかが家の中なのに降ってくる場所がある。そこの美しさときたら、
うんうん、
もうね、でゴシックホラーなわけじゃない、結構やっぱ好きなジャンルなの で、うんうん、でディジェル・モデルトロはもちろんもともとそういうさ、
うん、
畑の人なので、
はい、
炸裂してるわけですな。で役者もさ、トム・ヒドルトンとかさ、
うんうん、
ヒドルストンか、あのロキ役で、
うん、あ、はい、そう
だね、一躍人気が出た、うん、イギリスのイケメン俳優なんですけどのやっぱハマり、
かっこいいんだよね、あの人結構、ね、
あの人かっこいいね。
ロキー役があんまりかっこよくないんだけどさ、
そうだね、
まあ わざとっていうかね、
うんうん、
芝居がうまいなと思って
、色気がね半端ないというか、
あのほらオンリーラバーズ、
うん、
なんだっけ、
オンリーラバーズレフトアライブ、
うん、ジ
ムジャムシのね、
吸血鬼役もすごいかっこよく
て、うん、吸血鬼役ハマるわな、
あの人はな、ロン毛なんだけど、それ
で、あ、そうだよね。でクリムゾンピークの場合は、
うんうん、
トムさんの、
うん、
トムさんといってもこのヒドルストンさんの方の、
うんうんうん、
判決が見れるということで、
うん、
あの腐女子たちの間で大変人気があったと、
うん、なるほど、
うん、今 ことも付け加えて、私の10位とさせていただきます。
はい、じゃあ僕いきますか。
はい、
9位ですね。
はい、
レベナント。
あ、じゃあ、うん、私このさらに上にレベナントが入ってますので、はいはいはい、その時にじゃあ一緒にお話ししましょうか。
はい、
じゃあ、私の9位がですね、It Follows。
あ、はいはいはい、
石上さん入ってます？
違うじゃん。
あ、
ベストに入ってますね。
違うベストじゃなくて徒歩に入ってるってことでしょ。それベストって言わない。
まあ徒歩なんだけど、うん、今回の俺の徒歩は、うん、割と好きな
徒歩、ね、
好きな徒歩全体が、
うんうん、俺らのさ、うん、このベスト&徒歩法って、うん、もちろんあの映画秘宝に準拠してるんですけど、うんうん、徒歩法って決してワーストではない、
う
ん、
そうだね、
話す価値もないような作品のことをわざわざ話すのもあれなんで、まあ、愛すべきダメ映画についてこの後話していきたいんで、
そうですね。
で、じゃあ俺その純ちゃんの徒歩法の時でいいや、イットフォローズの話、うん、その時一緒に話すわ。
そうだね、そうします
ね。俺もね、限りなく徒歩法に近いベストだ。
うん、はい、
まあまあだからいいですわ。
はい、わかりました。
じゃあ石上さんの8位かな。
8位、
うん、
8位、エクスマキナ。
あ、エクスマキナ見たかった。
あ、見てない。
見てない。
思ってた話と違ったんですよ。
はいはいはい、人工知能の話。
人工知能の話で、まあ、そのある企業が、うん、の社長がね、うん、独自研究して、うん、ある人工知能の話で、うんうん、まあ、人工知能にもまさにアンドロイドの体を使って入れてっていう話、ね、うんうん、で、まあ、その子が徐々にその外部の人と触れてって、うん、どういう反応するかっていう実験の話なんだよ、
うんうんうんうん、
である一人の男がさ、その社長に呼ばれて、うんうん、居場所は言えないと、ヘリでさ、変な森の中入ってくると、
うん、
すっげえモダンなさ研究施設があるわけ、
うんうん、
一見超おしゃれな家みたいな、
はいはいはい、
いやね、まあ、うん、しますとアップル的な洗練さというか、
うんうんうん、
シンプルの極みみたいな近未来っていう、それもこうなんかこう、なんつうの、未来すぎずちょうどいい感じ、
うんうん、例えるならガタカとかそういうこと。
ああ、そうだね、うん、まあ、あれよりもうちょっと現代よりの感じ、うんうんうん、
オブリビオンの感じ。
もっと現代的、
うん、
普通の本当に家みたい。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、なんだけど、その全面ガラス張りでとか、
うんうんうん、
まあオブリビオンに近い、
うんうんうん、
まあそんな感じなんですよ、
うんうん、
でさ、あれ、まあ、でも見るよね。
見るね俺。
じゃあやめとくわ。
分かった。とにかく、
うん、
最初そういうさ話ってよくあるけど、
そうそうそう、
結局人間とは何かとか、
そうそうそうそう、その
自我とは何かって話になってくわけでしょ、
うん、まあそういう話なんだよね、うんうん、なんだけど、なんか俺最初すげえ暴走して、
うん、
なんかこうホラーなのかなと思って。
ああ、なるほどね。
なんかその予告がさ、うん、そんな感じだったんですけど。
そういう風に作りがちだよね、予告はね、絶対ね。
で、
だってウィル・スミスのそういう話あったじゃん、アイロボット。
アイロボットね。アイロボットは あれだよね、あの監督好きだよ、
アレックス・プライス、ね、
そう、アレックス・プライス、
あの人はホラーにしたよね。
そうそうそう、でなんだけど意外とそういう話じゃなくて、
うん、
なんかちゃんとそういうところに、
なんか実存の話でしょ。
そうそうそう、うん、ちょっと見てから話したいな、もう一回。
分かった、
うん、
じゃあこれはいいっすか
ね。ま
あ、
おすすめですね、とにかく。はい、
じゃあ私8位、はい、8位いますか、うん、8位はじゃあシン・ゴジラ。
僕入ってます、
これ後で話す。
後で話
す、うん、はい、いいっすね、サクサクいって。
はい、
はい、
これすげえ短く終わっちゃうんじ
ゃない？いや、いいよ、短く終わったら短く終わったで。
あ、そう、
うん、
じゃあ、俺の7位か。
はい、
いや、ズートピア。
あ、じゃあこれは後で。いや、あのね、
うん、
今回のランキング、うん、私あの1位がもう別格なんですよ。
まあ、分かる。
1位が飛び抜けてて、でそっから、
うん、
2、3、4、5位ぐらいまでが、
うんうん、
まあ、今年のベスト級、
うん、
でそれ以外はもう別に順位つける必要ない、
うんうん、
どこに置いても別にいいかなっていう感じなの。要はあれでしょ、
1位がさ、タマフル的なチャンピオンってやつでしょ。聞いた？今年で
聞いた。
聞いた。チャンピオン、まあ、なぜかチャンピオン枠があって、 それがクリードだったんだけど。
ああ、クリードってだって去年じゃん。あ、一昨年じゃん。
でもそのタマフルは今年見たから。
あ、そうなんだ。
年末にやったの確か。
タマフルって歌丸さんでしょ。
そうそうそう、
うん、
タマフルの2016年のランキングで聞きますけど、
あ
まあまあそういう枠ってことでしょ。
クリードを入れるんだったら俺も今年見たけど、
でも去年
かなり上位ですよ。
でも去年で言っちゃったから、まあ俺はうん、もうそれはよしとして、
よしとして、それでさ、
うん、でなんか、
でなんかね今年結構俺ツイッターとかで2016年の映画のベストとか他の人のやつ見てんだけど、
うんうん、
結構やっぱりみんなね今年豊作で選びにくかったとかって書いてんだけど、
うんうん、
俺ね今年かなり小粒だったんですよ。その1位の別格を除いてはかなりね、
あ、そう？
あんまりこう10位に入れたい感じのものがなくて、2015年とか2014年の方がよっぽど豊作だったと思う、う
ん、2014年ってなんだっけ。
2014年俺らランキングしてないんだよね。
してない、あ、
そう、してない年だった。
してないか。2015はした。
2015はした。いやまあそれはよくって、
うん、はいはい、
ズートピアが何位だったって。
7位。
じゃあ俺の7位いけばいいんだ、
うん、そう。
7位はね、
うん、
ローグワン、スターウォーズストーリー。
あれ下がったね。
ちょっとやっぱり時間を置いて考えるといろいろなことが気になってきて、うん、他の人の意見に結構左右されて、
はいはいはい、
結構順位が落ちた。まあ言われてみりゃそうだな。
じゃあね、これを話しちゃおうかな。俺6位なんだよ、ローグワン。
あ、そっかそっか、
うん、次の6位がローグワン。
わかりました。じゃあ話しましょう。
はい、
で、見た当初は、
うん、
2位だったんです。
そうだったね。
うん、それで、なんで2位だったかっていうと、うん、スター・ウォーズは、
うん、
無条件にやっぱり興奮するのね、俺は。もうそれが、うん、
まあまあまあ、
それが何であれ、
まあ、
スター・ウォーズと名が付くならば、それは俺は好きである。
まあ、高揚するよね。
うん、やっぱね今回ビジュアル的にも、
うん、
かなり今までのスターウォーズとやっぱちょっと違った部分があって、うんうんうん、そのまあいろんなポッドキャストでも散々話されてるからあれだけど、やっぱ回想シーンがあるとか、
うん、
いろんな惑星が出てくるんだけど、
うん、
惑星が出るときに下にテロップでその星の名前が出るとか、うん、そういうのって今までなくて、
うん、
で違和感はちょっと若干あったんだけど、やっぱり出てくるそのマシンが、
うんうん、
スターウォーズのその、
まあ、
ね、X ウィングとか、うん、タイファイターだったりとかすると、うん、で今回まあ Y ファイターとか U ファイターっていうのも活躍しますけど、うん、やっぱりその興奮度たるや、やっぱりこう子供の頃の記憶呼び覚まされるのと、
まあね、
あと今回はさエピソード7と違って4に地続きしなきゃいけないわけじゃない、
うん、
だからその美術的にもさ、あの有名なさデススターのじゃなくて帝国の方の施設の中のあの例の壁ってのがあって、
うん、
なんて言えばいいんだろうな、穴が開いてるさ格子状の壁があって、
あ、
有名な、
うん、
あのなんかのパーツ使った壁なんだよね、あれね、当時金がなくて、
あ、そうだ、
そう、それをちゃんと使ってたりとか、まあ当たり前だよね、それはやるよね当然ね、なんだけどやっぱそういうのがやっぱ嬉しくてやっぱり好きだったんだよね。で最初の冒頭でさ、もうさ、そのやっぱり今までなかった惑星を登場させようと思ってるわけじゃない、
うんうん、
で、あのジン・アーソが、
うん、
まあ、子供の頃の、
うん、
じゃなくて、まあ、あのマッツ・ミケルセン、ミッツ・マケルセン、うんうん、あれマッツ・ミケルセン、ミッツ・マングローブじゃなくて、ゲレン・アーソが捕まる下りがあるでしょ、
うん、
クレディックさんが来て、
うんうん、
でまあそこのさ西部劇っぽい感じとかもすごいいいんだけど、あそこのなんか雨がすごい降ってて、
うん、
少し草が生えてる感じの惑星って今までやっぱあんま出てこなかったから、
あ、そうね、
でそこのどんなここの星はどういうストーリーがあって、
うん、
どういう産業があって、
うんうん、
まあ、隠れるのにちょうどいいからあそこに行ったわけなんだけど、
ちょっとなんか東南アジアの
なんかね雰囲気が
、うん、
そのそういういろんな惑星に行くのがさやっぱ楽しいから、スターウォーズ見てるのって、
うんうん、
やっぱスターウォーズだなって思ったりとかして、結構類線が厚くなってたんだけど、途中でさグランドモフターキンことピーター・カッシングがさ出てくるじゃない。
ああ、出てくる CG でね。
そうで俺、いや嬉しかったのよ、
うん、
ピーター・カッシングにまた会えたことが、
うん、
けどさやっぱりいかにも CG ですってござい って感じだし、
うん、
98年だったかな亡くなったのが、
うん、あ、そうなんだ、
うん、でやっぱハマホラーのさ、
うん、
ホラー映画のやっぱ怪物役とか、
うん、
まあ怪物ハンターの役とかもやってたけど、うん、死んだ人をね CG でやっぱりこう出すっていうのが、
うん、
最初嬉しかったんだけど、これってさ今後こういうことになってくるともう 死ぬ人もうかうかしてらんないっていうかそんなさ棺桶開けて片っ端から開けてさあの死体掘り起こしていくような仕事ってどうなんだろうってその映画中思い始めてたら、ま
あ、あの映画ですよ。
だからコングレス未来学会議なわけですよ。
そうそうそうそう
っていうのにちょっと雑念にとらわれてるうちにストーリーがちょっと進んでしまって、うんうん、でいつの間にかフォレストビティカーもなんかよくわかんない死に方してるし、
いやあのそもそもなんか俺あの CG 臭いのがすごい気になっちゃったんだよ ね俺はね、うん、
いや嬉しかったのよ。でもさ、
うん、まあまあそうよ、そうわかるよ、あのその気持ちはね。
白い魔法使いことサルマンさんがさ、
うんうん、
ロード・オブ・ザ・リングのクリストファー・リーが、うん、一昨年かな2015年亡くなって、
うんうん、
でピーター・カッシングとさずっとコンビでさ、
うんうん、
ね、良きライバルであり、
うんうん、
親友であり、もうなんて言うんだろう、もうなんて言うの、同期でさ、
うんうん、
同期じゃないだろうけど、戦友がさ、
うん、
結構長生きしたじゃん、
うんうん、
あのクリストファー・リーの方はさ、
うんうん、
でピーター・ガッシングは、
うん、
多分あの世で2人でまた酒でも飲んでんのかなっていう思った矢先にもう起こされてるいやそんなことどうでもいいのよ、考えなくても、たかが CG なんだから。
そうだよ、
けどなんかこうちょっと複雑な気持ちになっちゃって見てる間
そうなん
だ、でもね、あのいろんなポッドキャストとか世間で言われてるローグワンの表って、うん、前半がとにかくつまんねえと。
いやほんとつまんなかった前半
で、後半は盛り上がるっていうのが一般的じゃん、うんうん、
だって やばいこれやばいぞやばいぞこのままって思って
る。そうかそうか、うん、俺見てる最中、まあ、さっきの雑念のこともあるんだけど、うん、そんなにつまんないと思わず見てて、
う
ん、
あそう、
で後でそう言われて考えると、うん、確かにひどいんだよね。
そうなんだよ、結構ひどいのよ。
盛り上がりもないしキャラも薄いし、キャラの行動の理由もよく分かんないし、
うん、そうなんだよね。
でフォレスト・ウィティカーなんだったのっていうさ、
もうあれはなんだっけ、あいつあとかなんだっけ、格闘家、格闘、
ああだからドニーエンでしょ。
ドニーエンとかもさ出てくるくだりでさ、
うん、
なんでついてきたんだみたいなさ、
本当だよ
なんかよくわかんねえんだよ。
いやあのジェダっていう、
うん、
星の、
うん、
あの町、うん、とジェダイの関係とかもうちょっとさ、
そうなんだよね。
で多分さ最初俺ジェダイテンプルがあった星ってここなのかなと思ったら、うん、そうでもないし、後で調べたらあのジェダイっていうのがなんか神格化されてて、
うんうんうん、
それのボディーガードみたいのをしてた人たちなの、うん、あの人たちはみたいな、
うんうん、
なんかの守護者みたいな人たちじゃん、
うん、
で結局さフォースっていうのは持たざるものと持つものに分けられてるのか、うん、誰にでもさそのさ超能力としては使えないにしても、うんうんうん、なんか宇宙全体にあって人と人との引力みたいなものがフォースなんだっていう説明とか過去にあったりとかして、結局さ何なんっていうのがまた今回よく分かんなくなっちゃって
まあそれはでもなんか気持ち
の問題なんじゃない
の
まあまあまあ
そういう風に描かれてるのかなと思って、
うん、まあでもね見てる最中結構俺はね、うん、普通にいいお客さんとして見てて、
いやいやでもまあ後半はもう抜群に良くなってくるからね、
うん、あのディエゴ・ルナーがさ、
うん、
なんだっけ、キャシアン・アンド、
あ、はい、
あのまあ相棒、
あいつも全然魅力
ないんだよね、あ、よくないんだよね、
なんであれちゃうんだろうと思って、
うん、
なんか冒頭でさなんか殺すじゃん仲間、
うん、あれね、
あ
いや汚れ仕事も受けますみたいな、なんか
あ
いや分かんないけど、とにかく反乱軍も一枚岩ではなくて、
うん、
っていうのも描かれるじゃん、てか多分、うん、まあとにかく、うん、ヤレス・エドワーズは本当は戦争映画にしたかったわけよ、うんうん、で実録のドキュメンタリーの戦争映画みたいなものに、
うんうん、
そでビジュアル、そのさっきのリンゴの皮の部分をスターウォーズにしてしまえっていうのを最初目論んでて、
うんうん、
で町山さんの、
はい、
ポッドキャストじゃなくて、映画その他無駄話で言われてるように、
うん
うん、地獄の黙示録っていうのはもともとそういう風に作ろうとしてた映画で、そこを目指してたらしいんだけども、うん、それがどうもうまくいかなくて、で、後半の 40% を、うん、あのダン・ギルロイのお父さんだっけ、ジェームズ・ギルロイ、
忘れたけど、
なんかね
作り直したっていう話をして
やってもらったっていうね、だそのせいで本来あるはずだった部分、おそらくフォレスト・ウィティカーとジーン・アーソの絡みとかもあったはずよ、
うんうんうん、
フッテージとしてはとか、あのうんっていうシーン、とにかく うん、はてなの部分が今回常にあったじゃん。
いっぱいあるんだよね。
それはそのせいだよね、うん、その混乱の賜物なわけですよきっと。だまあ完全版的なものが、まあ、ルーカスだってあんだけ散々さ好き勝手完全版出したんだから、ギャレス・エドワーズだってやっていいんじゃないのっていう。でもディズニー映画で完全版出したっていうのは過去になさそうだしな。
どうなんだろうね、あの前半部分長くなるってことでしょ。
いや、ちゃんと整合性が取れるんじゃない取れなくていいか。
でも結局テンポが悪いから作り直したわけだもんね。だよくないんだよ。
よっぽどよくなかったんだ
よ、
ね、
よくなったんだろうね。
やってみたらやべえってなったんだ
ろう、ね、なったんだろうね。
そんなのさ、
特貫工事で作った
んだ。いやでもね、この話そんな長くしていいかどうか分かんないけど、うん、まあ、俺ら今回スターウォーズの話まだしてないからいいと思うんだけど、うんうん、そのモンスターズっていう映画がゴジラの前にあって、うん、ギャレス・エドワーズの、うん、あれを今考えるとさっき言ってたドキュメンタリー風の、うん、その実在の地続きの、うん、俺らの生きてる世界と地続きっぽい世界の中にフィクションが入り込むっていうのはやってることで、多分それをスターウォーズに応用しようとしたはずなのよ。それをね、なんか俺間違ってない気がしてて、うん、そのスピンオフを任されたわけだからさ、今までにないスターウォーズけどやっぱりこれはスターウォーズだって言わせるような何かが、うんうん、そのビジュアルとしてもさ見たかったっていうのはちょっとあって、今回戦争だっていうさ、今度は戦争だっていう、ね、うん、どっかで聞いたようなあれですけど、っていうのはすごい間違ってないコンセプト。バトルフィールドっていうさ、うん、あのゲームでさ、うんうん、バトルフロントだっけ、
バトルフィールド、
バトルフィールドでスターウォーズのやつ作ったじゃん、うん、あれって
バトルフロント、
その俺ら の、 、うん、あの慣れ親しんだ FPS にビジュアルがスターウォーズになりますよっていう、
うん、
だからそれは間違ってなかったと思うんだよね。ゲームとしては微妙だったかもしれないけど、うん、なんかそのまあ期待してたし俺は割と楽しんだけど、うん、世間で言われてて振り返ると確かにそうで、ただ最後暗闇の中で赤いさ、
はい、まあね、
ライトセーバーがブーンってなるシーンのかっこよさは今年一番だったんじゃないですか、ね、
なんかよかったね、よかったんだけど、うん、これこれと思っちゃったんだよな、
うん、
もうちょっと見たかったな。
あの続きは、あの続きはエピソード4で、
だってあんな動きしないじゃんもっともっさりした動きじゃない、
なるべくもっさりしたらしてて、なんか、うん、でキャリーフィッシャー問題の話ですか。
あれどう思った。俺は俺から言う、気持ち悪いと思った。
あれはね、ピーター・カッシングよりひどいと思った。
あ、なんで出しゃいいってもんじゃねえんだよっていうさ、 CJ でさ、
あれはねサービスにならないよ。
でもさ喜んでる人いるんでしょ。
いるんだ。だってさ、まあキャリーフィッシャー亡くなってしまったっていうことをまずここで一つお伝えしたいんだけど、
まあね、そうだね、もう本当に悲しいです。僕はまあツイッターでも言いましたけど、うん、あのメグ・ライアン主演の恋人たちに出てる、うん、の予感に出てる、うん、
キャリーフィッシャーね、
キャリーフィッシャーマリー役がものすごい好きなんですよ、
うんうんうん、
ブス役が、
うんうん、
それがね死んじゃったっていうのは悲しい。レイヤー姫じゃないです僕の場合は。
マリーなんだねそうでさ、
うん、でいや俺は何が良かったかって、なんかあの戦闘とかいいなと思ったんだけど、
戦闘最高だった、
あの X ウィングと、うんうん、なんか今まで見たああいう空中戦の中ではベストなんじゃないかってちょっと思ったんだけど、
な
ん
か、ね、いやかなり良かったと思うよ。
かなり良かったよね、
うん、
あのなんかペコの芸人がどうたらこうたらっていうのもあったけど、うん、別にあれもういいじゃんと思ったけどね。
なんか良かったよね。
良かったよね。
特にね文句はないんだけど、なんかまあその頃一方地上でこんな戦闘が行われてたっていう、地上の戦闘のちょっと小規模感というか、
そうなんだ
よ、なんでそんなところにそんな重要ななんか端末が置いてあるんだみたいな、あのなんかあの段取り感みたいのがちょっとなんかね、あとやっぱりねスターウォーズにビーチは合わない、
そうだよ、なんかドニーエンもなんか
ドニーエンも強いんだか弱いんだかよくわかんない
し ね、 しね。あとさ俺
だって見えませんものって今更言われても、
ネタバレ
ネタバレしますよ、
しますけど、うん、なんか死ぬじゃん、
うん、
全員
ネタバレもそもなんて死ぬしかないじゃん、エピソード4出てこない
からそうなんだけどさ、もしかしたら誰か生き残るかもしれないじゃんなんかああやっぱ死んだんだぐらいにしか思えなくて
あでもさ、うん、そういう意味で言うとね、うん、結構その最後さ、うん、そのデススターからさ、うんうん、まあ打ち込まれて、うん、そのあの星がさ、まあ、爆発すると、うん、けど俺たちちゃんと任務遂行できたのかな、ちゃんと仲間の手にそのデススターの設計図の情報が手に渡ったのかなって言ったら、うんうん、俺らはまあやれることやったんだからって言って遠くに爆風が見えてきて死ぬっていうところのやっぱりこう美しさみたいなのを感じたけど、
でもさ
スラソン・トリアのメランコリア的な、
まあ、ちょっと変なね、はい、そんなことつかなくてもいいんじゃねえかって言われるかもしれませんけど、うん、デススターでさ撃たれた星ってさ、うん、一瞬でコッパみじんになるじゃん、
うん、
なんかすげえゆっくり、
あれほらやっぱり遠くのものはゆっくりに見えるんですよ、うん、ちょっと違ったな今のはちょっと今違ったな、
うんうん、まあでもまあまあもちろん
演出の範囲
で演出の範囲だろうなとは思ったんですけど、
やっぱりこう人間走馬灯のように見えると言いますから、死の直前になっては物事がやっぱりゆっくりになるんじゃないですか。
1個質問していい？
はい。
ここで出てくるデススターって未完成だったんだっけ？
あれはもういや完成してますね。してるだってエピソード4でしてるわけだから。
これは未完成だから、まあ、ちょっとパワーが弱いんじゃねえかって。
まあでもさ、あのジェダを破壊した時は出力を抑えて、うん、ジェダの あの街だけを壊すみたいな。 あのさジェダでさ
あれでも星ぶっ壊れてたんやろ。
ぶっ壊れてたよな、描写的にはね、うん、ジェダにさエピソード4でさタトゥーインにいたさ、うん、あのオビワンにさ腕ぶった切られるさ豚っ鼻の男出てきたじゃん。気づかなかったか。あの人どうやってタトゥーインに行ったんだろう脱出したんだろうな、まあ、
うん、そうじゃない。
あんな命からがら逃げた後あんな、ま、酒場で管巻いて、だから怒ってたのか。
あと気になってる、ね、デスストルーパー。
デストルーパー出てきたね。
デストルーパーさ、うん、ビジュアルはもう抜群にかっこいいじゃないですか。
かっこいいね。え、黒いやつでしょ。
そうそう、これ、うん、表紙になって、はいはいはい、パンフの表紙になってるやつさ、はいはいはい、こいつの活躍しなさ具合、
うんうん、だからまああれだよね、エピソード7における
そうそうそうそう、
あのシルバーのやつ、
キャプテンファズマ、
キャプテンファズマ的な、
キャプテンファズマ問題です
。特に何もねえんだよ。であのモロフっていうさ、
すげえもったいねえんだよな。
あのワンパみたいなやつも全然活躍しないしさ。
なんだっけワンパ、どれだっけ。
これこれこれ結構予告編に出てきて話題になってたね、この白いやつ。
うわ、いたっけぐらいの感じだね。もう
チラッとね、やってたけどね。
あとあれは、あのロボット、アンドロイドは
K2、
あれはまあ俺なんか悪くないかな
って。いや、よかったよ、
うん。ちなみにですね、
はい、
これあの過去に出てくれたヒロマサ君の感想を聞いたんですよ、うん、
はい、
もう全然ダメだった。
やっぱりそうなんだ、
うん、っていうのはやっぱスターウォーズは新しいものを見せてほしい、うん、
ああまあね、
うん、そういうことでした。
はい。すいません。なんかあのジェダでさ、うん、あのカイバークリステル、クリスタルを、うん、まあ、採掘してるらしいじゃん。
うん、
カイバークリスタルっていうのはデススター の、 あの、まあ、ビームのあれになってるんだけど、もともとというか、まあ、なんだっけ、ライトセーバー の、 あの光子の元になってる塚のこのところに埋め込まれてる宝石なんだ。ですごい貴重だから、あれその話じゃないのかな、混乱してきましたね。
何の話をしようとして、
カイバークリスタルをっていうのは今まで出てきてたのよ、そのシリーズ通して、
うんうん、
でそれがやっとこうお目にかかれるのかなと思ったら、
出てこなかった。
特に採掘するところとかも出てこない
、ね、
なんなんだこの場所みたいな。
確かにな
んかちょっと加工してるところとかあったらさ、
あそうだ、ね、
これがそうなんだみたいな。
あそうだよね、おおって思う
なるじゃん。
な見たいよね、あのなんかラピュタみたいなさ、
なんかね、
飛行石、巨大な飛行石、
ね、どんなやつなん
だ。そうそうそう。
まあいいんだけどね。
まあ確かにそう、
こんなもんにしときますか。
まあそうだね、
あ結構ないい時間だよ、
うん、
はい、
じゃあ、俺のこれがだから6位だったから、
ね、石山さんの6位、うん、じゃあこれだけ言ってちょっとこのランキング前半終わりにしようかな。
そうだね、はい、
6位はねキャロルです。
あ
入ってるね、
入ってるね、
大体一緒なんだな。やっぱり。じゃあ
どうしよう、やめる。
いや5位いってよ。じゃああ
5位いく、
うん、
じゃあ5位は、シビル王。
あーは入れてない、キャプテンアメリカシビル王。じゃあこれだけ言って終わりにするか。
うん、まあ、シビル王は、うん、
いや楽しかったね、
楽しかったよね、うん、そうそうそうそう、なんか、
うん、
そのさ、いつも思うんだけど、
はい、
なんだっけ、
え、
この前のみんなが出てくる
アベンジャーズ、
アベンジャーズとかもそうなんだけどさ、
うんうんうん、
すごいいっぱい出てくるのに、
うん、
みんなそれぞれ
活躍して、
かっこよく活躍して、
見せ場もあり、
ありで、それがシビル王に勝ったらもう、なんつうんだろう、
確かにね、すごい演出力
だね、すごい良かったのよ、
うんうん、
だからなんか、まあ、普通に楽しめたし、うんうん、かといって別に残るっていう話じゃないんだけど、うんうん、なんかいろんな葛藤とかもさ深くて、いや非常に面白かったです、
ね、確かに、
うん、でなんかそのなんだっけ、ブラックパンサー、
ブラックパンサーかっこよかったね、
かっこよかったしさ、うん、でそのスピンオフ、スピンオフっていうのが、うん、ブラックパンサー主演の映画とかも出てくるわけでしょ、ここで、
そうみたいなね、
うん、いや楽しかったんだよな、あとスパイダーマンね、
スパイダーマンの活躍も、
そうそうそう、
非常に楽しかったし、
うん、彼、
うん、新しい彼ね、
新しい彼がすごく良くて、
うん、
なんとかガーフィールド、
うんうん、
アメイジングの方とは
そうだね、
全然違ってさ、ボンクラ感もあるし、
うんうん、
すごくいいと思って、
いいですね、
はい、ホームカミング楽しみですね、
あ、今度そういうタイトルなの、
そう、非常に楽しい、あとだからあれだな、一緒にゲームもやったよね、
どういうこと、
インフォマニアックスゲームが開発してるスパイダーマンもあるんだけど、
うん、なるほど、
うん、あと、とにかくなんか感心した
感心した
感心した
完成度の高さ、
そうそうそうそうそう、すげえのマーベルと思って、まあ、この監督がすごいのかもしれないけど、
そうだね、
アントマンも良かったな、
アントマンも良かったね、
うん、まあ、僕アントマンが一番好きです、
いいですね、
はい、まあ
そんなとこですか、
内容に関しては別にそんなに話したいわけではないんで、はい、なんかあります、
いやもう単純に楽しくて、うん、今年アメコミがさ、
うん、
これ多分後で、まあ、あれかもしれないけど、バットマン、スーパーマンとか、
うん、
スーサイドスクワットとか X メンもあって、何気にあとデッドプールも今年だったもんね、
あ、そうだね、
今年とか、まあ、去年か、だからさ、
うんうん、
そうだ、そのアメコミ、うん、毎年ねアメコミアメコミ行ってますけど、うん、結構今年そのアメコミ多かったわけですよ、
そうか、
うん、そう考えると、
あと何が、
え、だからさっき
デッドプール、
え、だからキャプテンアメリカとデッドプール、うん、X メンアポカリプス、
あ、 X メンか、
そうそうそう、でスーサイドスクワットもあり、でバットマン&スーパーマンというふうにですね、
はいはいはいはい、
かなりあった中では、
はいはい、
まあ、ダントツキャプテンアメリカシビルウォーですね、私は、
うん、
ちなみに全体の17位ですね、キャプテンアメリカは、
あ、そうなんだ、
はい、
結構低いね、
低いけど、うん、他のさっき言ってた他のアメコミたちは、
うん、
もっと低いですもう最下位に固まってるんですよ、
はい、
はい、なんでダントツこの、これアベンジャーズじゃないもんね、キャプテンアメリカ、
キャプテンアメリカ、
あくまでね、
そうそうそう、
シビルウォーが、ダントツ面白かったです、
面白かった、
今年のアメコミの中
では、はい、そうですね、
うん、
はい、もうデッドプール入んなかったな、トップで、
私デッドプール29位ですね、
あ、そう、
はい、
俺11位、
X メンが30位でスーサイドスクワットが31位、
スーサイドスクワットはちょっと後で話しましょうか、
そうですか、
はい、
バットマン&スーパーマンが34位、
それも後で話しましょう、
はい、
でも一回話してるんだよな、
まあね、
うん、スーサイドスクワットか、
じゃあ話さなそうなさ、
うん、
私の30位の X メンアポカリプスの話はほんとすぐ終わるんで、
あ、いいしてして、見てないの俺、
あのね、
まあ、フューチャー&パストも俺見てないのよ、
ま、あ、そうなの、あれはもう傑作ですよ、
フューチャー&パスト、
ああ違う、
違う、
ファーストアベンジャーね、
ファース最初のやつはファーストジェネレーションじゃない、
ファーストジェネレーションだ、
あれは面白かった、
あれは最高に面白くて、
マシューボーン、ね、
マシューボーンで、うん、で、フューチャー&パスト、
うん、は2作目、
あれブライアン・シンガーになったんだっけ、
違うと思う、でもマシューボーンじゃないと思う、
そっか、
うん、
ファースト、フューチャー&パストも面白いですよ、
面白いんだ、
うん、このアポカリプスに比べればねで今回分かったんですけど、ブライアン・シンガーダメだ、
ダメだよね、
おめえはダメだ
だってさ最初のさ、
うん、
X メンも面白くないじゃん、あんまり
面白くない、
ブライアン・シンガーがやってるやつって
最初の1作目はまだ見れるけど、
うん、
2とあとファイナルディシジョンだった、うん、
あ、
うわ、マジクソ映画ですよまあなしにしてますけどね、まあ、
劇場では見てないけどね、うん、X メンはいつも見てるだからあれだけど、まあ面 面白くないね。
だから言っちゃえばマッシュボーンのおかげで再生しただけだ
よ。そうそうそうそう。
でウルヴァリンシリーズってのはさあるけど、あれも別に面白くないんだよな。でアポカリプスも
どうだすごいの。
え、まずさその最強のボスアポカリプスが、うん、まあ強そうに見えないというか、
はい、
あの何なのこの人っていう足長おじさんなのかっていうさ、あのただの人で、
はい、
でまあ一言だけこの作品について私が言いたいことは、うんうんうん、サイロックっていうキャラクターが出てくるのね、
うん、
サイロックっていうのは私結構好きなキャラなんですよ、
うんうんうん、
あの言ってしまえば、剣を使うんだけど、
うん、
それがそのなんていうのエナジーブレードみたいな感じでさ、うん、飛行剣なのよ、
うんうん、
でそういうの私結構好き で、
うん、
で忍者的なキャラなのね、
うん、
でこう魔法と剣の人みたいな感じなのよ、うん、ロープレイで言えばそれがすごい好きだったんだけど今回出てくるんですけどなんか違うっていうなんかこんなごついおばさんじゃないんだけどみたいな。
ああ違う人がやってる。
いやじゃいや
あで初めて
そうそう初めてアニメとかあ漫画の方で出てくるキャラで初めてこう人間になったもんだから初めてじゃないのかもしれないけどあのちょっと違うんじゃないですかねっていうことだけちょっと
言
いた
かった。
あと弱いし
分かりました。
はい、
はい、じゃ
いい時間なんで
いいですね。
はい、
終わりますか。
終わりますか。はい、じゃあ後半もお楽しみください。ここまでお送りしたのは石山と
石上でした。
さよなら。